皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。いかがお過ごしですか？5月26日、今日は金曜日ですね。ハッピーフライデーということで、私も朝から開放感を楽しんでいます。今週はいろいろドタバタしていたんですけれども、無事に金曜日を迎えることができて、今朝はインスタグラムの方にも写真をアップしたんですが、久しぶりにハンドミルとハンドドリップでコーヒーをゆったり入れてみました。懐かしい、これどこのかしら、のりたけさんかしら、なるみかしら、懐かしいね、柄のコーヒーカップとソーサーを出して、ゆっくりとコーヒーを飲みました。たまにね、こうやってハンドミルで、自分で手で、ゴリゴリとコーヒー豆を砕く時間、それから、ハンドドリップでコーヒーを入れる時間って、すごい贅沢だなというふうに思います。で、贅沢時間を過ごしながら、今日は午前中に日本のある会社とズームでミーティングがあったので、その準備を優雅にしようと思っていたところ、なんかあちこちから電話とか連絡がかかってきて、はい、あまり優雅には過ごせなかったんですが、一つはね、日本にいる母が宅急便を送るのに、最近ほらアプリで黒猫山本さんとか予約、集荷予約とか、住所を手書きで書かなくても、そういうのが全部スマホ上でできるじゃないですか。それをね、韓国にいる私がやってあげてるんですよね。で、日本にいる姉妹に、ちょっともうママの声やってあげてよって言ってるんですが、あのずるずると、もう私がこれは担当ということになって、皆さんもそういうことあるかもしれませんが、あの親のねサポートって本当に兄弟姉妹でこう手分けして、サポートする、そういう年頃になってきましたよね。まあ、でもね、これ本当に指先で、全て住所も入力してあげて、集荷時間、相手にお届け時間も全部入力できて、本当に荷物を準備するだけで、何時に来るよって言ってあげるだけなので、かなりかなり母も助かっているみたいでね。重いものをコンビニに持ち運んだり、電話とか最近つながりにくいみたいで、集荷の申し込みをしなくていいみたいで、はい、指先で親孝行という感じですね。あと、あの友人とか妹が、出張や旅行でソウルに来るっていうので、いろいろねアドバイスを求める、どこのホテルがいいとか、ここどう思うとか、この日予定はどうとかっていう連絡が一気に、なんかあのそういう仕事が忙しい時に限って、そういう連絡も一気に集中しますよねって感じで、まあ、あまり優雅にはコーヒー飲めなかったんですが、無事に午前中のオンライン会議も終わりまして、午後はゆったり過ごそうとしています。午後は、ランチの後に、今日はね在宅なので、20分ぐらいの YouTube のヨガをしまして、今ちょっとすっきりしているところです。でですね、図書館の本の話をね、インスタグラムで写真でアップして、図書館の本をこうやって機械で消毒できるように、セルフの消毒マシンが置いてるんですよって言ったところ、師匠をされている方とかね、あと図書館好きの方とかからいろんなコメントやメッセージをいただきました。私も本当に図書館が大好きで、日常を豊かにしてくれるものって言われたら、まず思い浮かぶのが、家の近所、徒歩圏に図書館があることと、お気に入りのサウナですね、大浴場を含めるサウナを利用できること、あとウォーキングのコースですね、素敵なウォーキングのコースがあることがまずは、思い浮かぶかなというふうに思います。あとカフェとかね、そういうのももちろん、大切なんですけれども、そう、図書館で、あの韓国の図書館ね、あのここ数年で本当に激変していて、アップグレードしてるんですよ。で、あの韓国旅行に何度か来ていらっしゃる方ご存知かもしれないんですが、ソウルの、カンナムの方にある、サムソンドンだったかな、コエクスモールに行きますと、ドラマとか雑誌でもう多分何十回も取り上げられている、ピョルマーダン、星の広場っていう意味で、ピョルマーダン、ピョルマーダンって書くのかな、カタカナでピョルマーダン図書館があるんですね。でもこれはショッピングモールの中に完全に開かれた超にぎやかな図書館で、店員までね、あのアートになってるんですよね。本がぎっしり、あのもうこれは 本当に一度行ってみていただきたいんですけれども、静かにしないといけないこう閉ざされた図書館ではなくて、完全オープンな開かれた図書館で、ピョルマダン図書館が有名ですし、それ以外にもソウル本当に素敵な図書館がたくさんあるんですね。でもちろんうちの近所の図書館も最近リニューアルされて本当に素敵なんですけれども、カフェみたいなね、共有スペースができたり、あと本を借りるのも返すのも全部セルフなんですね。で、もちろん本を探してほしい時は司書さんにお願いして、この本こうパソコンで探してこう記号は出力してあるんだけど、それでもなかなか探せない時はもちろん手伝って、いただけるんですけれども、とにかくおしゃれな感じで、ソファーとかこうスタンドとかね、あと充電もできるようにコンセントも全部設置してあるので、自分のパソコンを持ち込んでお仕事してらっしゃる方もいらっしゃいますし、最新の雑誌がねずらりと置いてあるので、私はいつもお気に入りの窓辺に座って、ちょっと仕事で行き詰まった時とか、全然仕事とは関係のないこう刺激が頭に欲しい時とか、図書館にいて1時間2時間ぐらい、リラックスして知るように時間をキープしています。なかなかね行けないんですけれども、月に 2,3 回は行けたらいいかなというふうに思っています。で、字が韓国語がわからないから韓国の図書館でって思われるかもしれないんですが、私のおすすめは、もし旅行中とかにねお時間があれば、あれですね、インテリアの雑誌とか最新の雑誌がほとんど置いてあるので、ファッション雑誌とかインテリア雑誌はどうかなと思います。私個人的に韓国のインテリア雑誌も大好きで、昔から一時定期購読をしていることもあるほど、好きでね、読んでたんですね。特に、ヘンボギカドカンチだったかな、幸せあふれる家というインスタグラムに写真があるんですけれども、それも本当に好きな雑誌で、韓国 のインテリア業界の最新の、ね、情報が写真がほとんどなので、写真でこう眺めつつうっとりインスピレーションを得たり、しています。それから実際に暮らしている人の家の中を見れるっていうのもとっても魅力の一つで、インテリア雑誌韓国の本当におすすめですね。もともと雑誌好きなので、韓国の雑誌もね結構細かくチェックしてるんですが、最近はさすがにこう本の、ね、雑誌を買うことってなくなったんですが、昔から日本にいるところから、ティーネイジャーの頃から、そういえば雑誌好きだったなって思います。アラフィフ世代の私たちって、皆さんどんな雑誌読んでらっしゃいましたか？私は多分そうだな、10代の頃、中学生の頃、レモンっていうファッション雑誌から始まって、あとセブンティーンとかも姉妹で回して読んでいた気がしますし、あとノンノ、キャンキャン、いろいろありましたよね。あとそれから何になったかな、晩餐館とかだったかしら。もう最近はドマーニを経て、リーとかなのかな。もう本当に最近はね雑誌あまり読まなくなったのでわからないんですけれども、懐かしいね、昔読んでいた雑誌の、レイとかもありましたね、キャピキャピ女子大生の頃雑誌の話になるとお友達とあんなのあったねと盛り上がったりしています。で、韓国の雑誌もね、ファッション雑誌もとても尖っているような写真が多くて、あまり日常で役に立つというよりはインスピレーションを得るというような感じの写真が多いのが特徴ね。あとインテリアですね、インテリア雑誌は本当に見応えあるなというふうに感じます。で、ソウルだったらおすすめの公共図書館は、そうですね、昔のソウル市長の建物、今はソウル市長の建物の後ろにガラス張りの新しいソウル市長の建物がすぐ後ろにできていて、昔のソウル市長の建物はそのまま保存されつつ、重要文化財としてね保存されつつ図書館になっていて、誰でも入れるんですね。で、多分4階屋上の庭園まで含めて4階建てだったかな、5階建てだったかな。で、自由に出入りできるので、もし、旅の途中で一休みしたければソウル市長の図書館 いかがでしょうか。で、この建物文化財としてもとても意味があって、実はね、日本の統治時代、植民地時代とも言うんですが、日本の統治時代に日本によって建てられた、旧ソウル市庁の建物なんですね。で、それを歴史的に意味のある建物ということで、保存をして今は図書館として活用されています。私も何度か、ソウルで、仕事があって、合間にね時間が空いた時にこのソウル図書館、ソウル市庁の図書館の中に入って屋上庭園でぼーっとしたり、ちょっとね雑誌や本をパラパラっと、とってもなんかおしゃれなんですよ。あの閲覧コーナーも見たり、ベンチもたくさんあるので、中でね、ちょっとぼーっと座っていたりすることもあるんですが、最近なかなか行けてないので、またね機会があれば、ソウル市庁のすぐ前、もうソウルのど真ん中ですね、ソウル図書館、レポートを行ってみてねしたいなと思います。はい、図書館、図書館の話をしたらキリがないんですけれども、あ、ちょっと娘が帰ってきたかな、一旦ここで停止しますね。はい、今日は早かったみたいで、中学生の娘が帰ってきました。おかえりって言いながらいつも入ってくるんですよね。何回言ってもただいまを覚えてくれないという、自分でおかえりって言いながら入ってくるんですね。日本語が本当に、苦手なので、はい、困ったちゃんです。うん、そう、あと一つだけ話したかったのが、そうだ、ドラマの話をね今日は久しぶりにしようと思ってたんですが、遅くなりました。最近見ているドラマ一つ、家族で見ているドラマが一つありまして、医師チャージョンス、韓国ではドクターチャージョンスっていうタイトルのドラマなんですけれども、ドクターチャージョンスですね。日本では多分医師チャージョンスクだったと思うんですけれども、ネットフレックスの韓国ドラマを楽しく見ています。結構ね重いテーマというか、不倫とか浮気があるんですけれども、コメディなんですね基本的に。で、主演のオン・ジョンファさんが韓国ではもう本当に、もうファンが多くて有名な、もともと歌手でもあるんですけれども、女優としても、大きな作品にたくさん出ていらっしゃる方で、オン・ジョンファさん、アラフィフなんですよね。確か68年生まれだったかな。うん、で、オン・ジョンファさんの YouTube チャンネルがあるんですよ、個人の。で、最近偶然それを目にしたんですけれども、なんと自宅をねルームツアーをしてくださっていて、その一人暮らしのアパートがあまりにもおしゃれで素敵で、もううっとりしてしまいました。もうねミュージアムっていう感じで、もともとセンスが良くて、ファッションの面でも人気があってね、有名なんですけれども、ファッションセンスの面でも、インテリアセンスも本当に一般人とは違うっていう感じで、置いているものが本当に一つ一つがアートで、あと犬好きとしてもワンちゃん好きとしてもね、知られているんですけれども、素敵な素敵なルームツアー、夢のような空間を、とてもね、具体的に紹介して、くださっていて、うっとり眺めてしまいました。もしねよろしければ、皆さんもご覧になってください。またリンクをね貼っておきますね。はい、ということで、チャージョンスまだ終わってないんですね。あと何回か最終回まで残っていると思うんですけれども、楽しんで、見ようと思います。結構ね周りに進めたところ、あ、なんかドロドロじゃなくて、こう笑いながらこう軽く見れるのがいい。私もね結構ドロドロ復讐劇とか、結構苦手、最近苦手なので、この軽いタッチの、途中途中に笑わせてくれる、またその演技、がとっても今の気分に合っていて、はい、楽しみながら見ています。ということで、今日金曜日ですね。皆さんお天気がいい週末、日本は来週から雨、なのかな、はい、と思いますが、週末ハッピーな健やかなお時間をお過ごしください。ではまた来週。カムサンミダノラでした。